マルコによる福音書10章32節から45節の御言葉をお聞きください。一行がエルサレムへ登っていく途中、イエスは先頭に立って進んで行かれた。それを見て弟子たちは驚き、従う者たちは恐れた。イエスは再び十二人を呼び寄せて、自分の身に起ころうとしていることを話し始められた。今、私たちはエルサレムへ登っていく。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。異邦人は人の子を侮辱し、唾をかけ、鞭打った上で殺す。そして人の子は三日の後に復活する。ゼベダイの子ヤコブとヨハネが進み出て、イエスに言った。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですが。イエスが何をしてほしいのかと言われると、二人は言った。栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。イエスは言われた。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受ける洗礼を受けることができるか。彼らができますと言うと、イエスは言われた。確かに、あなた方は私が飲む杯を飲み、私が受ける洗礼を受けることになる。しかし、私の右や左に誰が座るかは、私の決めることではない。それは、定められた人々に許されるのだ。他の十二人の者はこれを聞いて、ヤコブとヨハネのことで腹を立て始めた。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかし、あなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者はすべての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく、仕えるために。また多くの人の身代金として、自分の命を捧げるために来たのである。賛美歌566番を持って、使徒信条を告白いたします。
主は聖霊によ
ピラトのもとに苦しみを受け、十字架に捨てられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の死をよみがえり、天に昇り、全能の死なる神の御右に座したまま、賢いより来たりと、生ける者と死ねる者とを裁き、我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ、祈りを捧げます。十字架の主、よみがえりの命なるイエス・キリストの父なる神様、イエス様のご受難を覚える日々にあって、この主の日にはよみがえりの命の祝いを備えてくださいました。イエス様の命に結ばれて、あなたを仰ぐこの朝に招かれた私たちです。あなたが一人一人に歩むべき日々を備えてくださり、導かれてまいりました。あなたに心も体も守られて、あなたの御前に集うことができました。いや、私たちのことで言えば、体調を崩すこともあり、思い患いに心を塞ぐこともありました。でもあなたが私たちの一歩一歩をお支えくださったのです。あなたを仰ぐことができるように、イエス様の救いの慰めと希望を抱くことができるように、私たちを守り導いてくださったのはあなたでした。どうかあなたの皆を褒めたたえる、この上ない喜びで今私たちを満たしてください。あなたを仰ぐものとされたこの尊さを今また新しく受け取ることができますように。どうぞ聖霊が私たちをあなたのものとして作り変えてくださいますように。イエス様が私たちを訪れてくださっていることを教えてください。イエス様の十字架の救いの中に私たちも入れられていることをもう一度信じるものとしてください。あなたの子供として生きる喜びと慰めが与えられていることを受け入れさせてください。そして世にあってあなたの恵みを明かしする地の塩を世の光として生きることを始めさせてください。そのためにもどうぞこの朝あなたが御言葉を私たちに賜ってくださいますように。私たちの思いを持って御言葉を聞くのではなく、むしろ崩れ落ちる魂をあなたが帰りに憐れんでくださるところに御言葉届けられますように。あなたが私たちに幸いを願っておられることを聞かせてください。御言葉のうちにイエス様との出会いが与えられますように。あなたの御言葉によって松田教会が一つあなたの思いに生きることができますように。隣人を愛することを始めさせてください。隣人に仕える勇気を与えてください。私たちの小さな歩みもあなたの栄光を表していることを信じることができますように。老いたるもの、やめるものを顧みてください。信仰に生きる喜びを失っている者たちを憐れんでください。そのような人たちの場にイエス様が来られたことを忘れることがありませんよ。神様、山梨県にある草壁教会を覚えて祈ります。多くの子どもたちを招いてイエス様の救いを喜ぶ交わりを作ろうとしています。草壁教会の祈りと 伝道の技があなたの祝福のうちに豊かに用いられますように。また今日あなたがこの松沢教会にあって神学生として過ごした坂口由紀牧師が江南希望教会にあって就任式を行います。あなたが日本キリスト教団の教師として立てた一人の教師が改めて教会に仕えるその出来事の上にあなたの御栄が表されますように。イエス様の救いにこそ望みがあり力があることをその地にあっていよいよ明かしすることができますように。私たちもまたイエス様の救い、そこにこそ私たちの立つべきところがあり寄るべきところがある、このことを私たちのみならず日本の社会そして世界にも及んでいることを信じてあなたの皆を拝することができますように。私たちの誠の救い主なるイエス様をお名前によってお祈りいたします。アーメン。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですか。イエス様の弟子のヤコブとヨハネがそうお願いしました。何をしてほしいのか、尋ねてくださるイエス様の二人は答えます。イエス様が栄光をお受けになるときには私たちの一人をあなたの右に、そしてもう一人をあなたの左に座らせてください。イエス様の右と左に、あたかも王様の側近として取り立ててください、そんなふうな申し出のように聞こえます。イエス様はついにメシアとして私たちの王様としてその地位にまで上った暁には私たちを養殖につけてください、そんなことをヤコブとヨハネはお願いしたんでしょうか。イエス様がその神様の恵みを伝えるために弟子たちと共に歩んでくださっている。でこのヤコブとヨハネはそのイエス様の時は満ち、神の国は近づいた述べ伝えるその一番最初期から弟子としてそのイエス様にお従いしてきた2人でありました。だから自分たちこそイエス様がその地位に着いた時には取り立てられる、そうあってしかるべしなんていうことを考えないこともないだろう。で大体ですね、イエス様の弟子たちっていうのはこれ私たちが思うより相当俗っぽいわけで、お互いの顔を見合わせればですね、俺たちの中で誰が一番偉いかなということを話してた。それもやっぱりよその箇所ですけどもね、そんな話していたのが見えるわけで、人がね2人3人集まれば、聖書で言うとイエス様の名によって祈るなんて言うんだけども、そうじゃなくて2人3人あればですね、どっちが偉いかどっちが賢いかとかね、そんなことを見比べ合うっていうのは世の常、私たちがしてることですよね。それはちゃんとそのイエス様の弟子たちだって同じだっていうことなんですけれども、しかしながらそんなことを思い巡らせながらもですね、でもこのヤコブとヨハネのお願いっていうのは果たしてそういうことだったのか、こう思うんです。これヤコブとヨハネがイエス様に私たちの一人をあなたの右に、一人を左にっていうふうに申し出たのは、これは旅の途中なんですよね。イエス様と共に歩んでいく、それはエルサレムの都を目指してその一行は旅している。ちょうどエルサレムでは間もなく、ちょうど私たちのこの季節と重なるんですけれども、杉越の祭りっていうのが行われようとしている、そういう頃でした。 で、その祭りに加わるために、まあ、弟子たちと、まあ、イエス様とはそこのエルサレムへ向かっていくということなんですけれども、でも、まあ、ここで私たちが、まあ、聖書を通して知っているのはね、それはただエルサレムの都へ杉越の祭り、ユダヤの中で最も大事にされたお祭りをみんなで一緒に祝おうという時ではありませんでした。むしろその祭りの最中、何があるのか、イエス様は弟子たちにここでおっしゃっています。今私たちはエルサレムへ登っていく、人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される、彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す、異邦人は人の子を侮辱し唾をかけ鞭打った上で殺す、そして人の子は三日の後に復活する。イエス様はこれまでにもう弟子たちに、いや私はね、祭司長たちや律法学者たちに排斥され殺される、そういうふうに弟子たちに伝えていました。でもそのことを改めてもう一度お話になった時に、ね、さらに具体的に、いや異邦人に引き渡されて侮辱されて唾吐きかけられて鞭打たれてその上で殺されるんだ、イエス様詳しくお話になる。祭司長や律法学者たちからその異邦人に引き渡されるっていうのはですね、まあ、そのことは、まあ、ユダヤの人たちの間ではもう一人の人間として扱われない、そういうことを意味した。で、今私たちはエルサレムへ登っていくってイエス様おっしゃるんですけど、そのイエス様が登っていかれるエルサレムっていうのは実際にはその外に捨てられる、エルサレムの都の外のゴルゴタと呼ばれた丘の上でイエス様は十字架につけられることになるわけです。だからそうなるんだっていうことをイエス様は、まあ、この時はっきりとお話になった。そのイエス様の語る言葉を、真摯な言葉を固唾を飲むように弟子たちは聞いたでしょうか。イエス様は確かにお話になる、いよいよお話になる、そうとなるとこれからどうなってしまうんだろうか、そんな恐れも不安もこの弟子たちの中には広がります。先生、お願いすることを叶えていただきたいんですが、ヤコブとヨハネがイエス様にお願いしたのはそういう時のことです。だからイエス様がお話しくださったのをですね、聞かなかったかのように、いや先生そんなことはいいからちょっと私たちのお願い聞いてって言ったわけではない、イエス様が打ち明けてくださったことをヤコブとヨハネは自分のこととして聞いたんだと思うんです。それを聞いてこの二人顔を見合わせたでしょうか、うなずき合ったでしょうか、それこそ弟子たちの列から飛び出るようにしてイエス様のところに行ってお願いするんです。栄光をお受けになる時には私たちの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。これはイエス様のもとにあって、そういうふうに取り立てられ、そういう地位に、ね、弟子たちの他の12人よりもいい地位につきたいんだとかって、そういう話じゃない。イエス様のご受難を聞きながら自分たちのことばかり考えていたっていうことではないと思うんです。人が苦しもうと何しようと自分のこと、自分が良ければいいなんていうことではない、そうじゃなくて、まあ自分のことを考えているといえばその通りかもしれませんけれども、それはイエス様のお話を聞いたからこそのお願いだった。イエス様が異邦人に引き渡され、侮辱され、唾吐きかけられる、鞭で打たれ、ついには殺される、そういうイエス様のお話を聞いたからこそいても立ってもいられなくなった、あれ怖くなったんだと思うんです。 これまで一緒に過ごしてきた日々を失いたくない、イエス様から離れたくない、イエス様を失いたくない、イエス様が取り去られたら私たちはどうなってしまうんだろうか、そう思ったらもうイエス様のところに駆け寄らずにいられなかった。イエス様、あなたの近くにおらせてください。イエス様の一番近くに私たちはありたいんです。それがあなたの右と左に、そういう言葉になった。もうそう言わずにはいられなかった。まあ、イエス様、そう願い出た二人にお答えになります。いや、あなた方は自分何を願っているか分かっていないって。ヤコブとヨハネはイエス様が栄光をお受けになるとき、そう言いました。その栄光をお受けになるってね、だから私たちも栄光ってなんかイメージがあったりするじゃないですか。これは、まあ、イエス様がそう神のメシアだって明らかにされる時だって聞いていただいてよいと思います。でもどこでイエス様が神のメシア、救い主キリストだって明らかになるのか、それはさっきも言いましたエルサレムの都の外で十字架につけられるとき、そこでのことです。イエス様がその十字架につけられる前に、私の願いによってではなく御心がなりますようにと祈られたその神様の御心は、イエス様は十字架につけられるということでした。イエス様は十字架に死んでくださったことにより、神様は私たちに対する愛を表す。イエス様の流される血潮によって私たちを罪なきものとしてくださる。そして神様の子供として取り戻してくださる。そこに私たちが信頼を持って天の父よと仰ぐことができるようにされる。だからイエス様は栄光を受けになるっていうのは、まあ、これは来週が主路の主日ですから、まあ、そういう日ですけど、主路の主日ってね、イエス様はエルサレムの都に入っていこうとするときに、ダビデの子にホサナとか言って人々が上着を脱ぎ、またその主路の枝をこう敷いてですね、そのところをこう王様がこう進みゆくように、まあ、ロバの背中に乗ってイエス様は歩んでいく。イエス様がみんなから褒めたたえられるっていう、そういう姿が、まあ、弟子たちも見ることになるんですけれども、でもそれがイエス様が栄光をお受けになるっていうことじゃないんです。人々からイエス様万歳、そうやってその誉れが称えられるということが、栄光を受けられるということではないんです。今日イエス様はすでにご自分が受けられる栄光についてお話になっている。最初いや立法学者たちによって異邦人に引き渡される、侮辱され、唾吐きかけられて、鞭打たれ殺される。神様がお使わしくださった神の一人子イエス・キリストが殺される。世界が真っ暗になるように。世界で一番悪いことが起こる。世界で一番悲しいことが起こる。しかしその出来事に私たちの救いがありました。神様なしの悪い思いが取り去られることになりました。神様なしの罪の癒し、罪の痛みを癒していただくことになりました。私たちが神様と会うことができるようにされました。だから私たちがそのように変えられることが、イエス様の栄光なんです。 私たちが神様の憐れみに生きることができるようにされたこと、今朝こうして共に神様の御前に呼び集められ、その招きに応じて集うものとされ、この松沢教会にあって礼拝を捧げるものとされていること、それがイエス様がお受けになる栄光の姿です。ヤコブとヨハネがこの語っているこの栄光をお受けになる時っていうのは、まさかイエス様が十字架におかかになることだなんて、これっぽっちも考えてないと思います。でも、イエス様は栄光をお受けになるんだっていう、その信頼ゆえに語った言葉です。イエス様は私たちの中で輝かしい栄光をお受けになる方だ。私たちの中で誰よりも神の子メシアとして祝福される方だ。神様の憐れみを語ってくださり、病を癒してくださり、悪霊だって追い出してくださった。その力を持ってイエス様は私たちと共にあり続けてくださる。ヤコブとヨハネは私の救い主となられるということを期待して栄光を受けになられる時って言うんです。だからイエス様に望みをかけているがゆえの言葉。私たちがこうやって教会に集い、イエス様のことを聞いて顔を上げられるものになりたい、イエス様と共にいてくださる平安を過ごしたいと願うように、あるいは信仰を持って前向きに生きていきたい、そんなことを思うように、イエス様が共にあることが私たちの信じて生きることのど真ん中ですよ。ヤコブとヨハネもそのことを願った。ただど真ん中なんていうふうに言うときに、私たちの真ん中にあるイエス様は私たちの真ん中で十字架につけられる、いや二人の犯罪人に挟まれるようにして、その真ん中で十字架につけられて死んだ方です。聖書の言葉には、不信心な者のために死んでくださったと聞きました。イエス様の最後を共にしたのは二人の犯罪人でした。でもその者たちのためにも死んでくださったことを教会は信じてきました。このヤコブとヨハネのお願いしたこと、栄光をお受けになるとき、私どもの一人を右に、もう一人を左に座らせてください。そのことを聞いて他の10人の弟子たちも腹を立てたって言うんですけれども、二人のお願いがこういうふうに聖書を通して今伝えられていること、これは僕はヤコブとヨハネがですね、後になって、いや俺たちこういうことイエス様に願ったんだよって伝えたんだと思うんですね。イエス様と一緒にいたい一心であんなことをお願いしたんだけど、イエス様の思い知らないまま自分の思いの丈をぶつけたんだよな。でもこんなわからないもののためにイエス様は十字架におかかりになられた。イエス様と一緒に十字架につけられた二人の犯罪人の場所ってのは、あれが俺たちの求めた場所だったんだよ。神様の御心を知らないままに自分たちの思いだけを求めた。そんな願い、そんな祈り、自分たちが正しくて良い人だったからイエス様が十字架に死んでくださったんじゃない。神様なき悪い思いに生きる者のためにもイエス様は命を惜しまない方。神様を仰ぐことのできない者のためにイエス様をお使いくださった。多くの人の身の代金として、いや俺たちの身の代金としてご自分の命を捧げてくださった。イエス様の右と左にいたのはあの犯罪人だけじゃない、 そこにいるのはこの俺たちだった。そんなふうに自分のことを重ねて証しした、そういう言葉として今聖書に残ってんだなと思います。イエス様はヤコブとヨハネにお尋ねくださいました。この私が飲む杯を飲み、この私が受ける洗礼を受けることができるか。ヤコブとヨハネはできます、はっきり答えました。もちろん分かってないままにですよ。でもイエス様は、いやあんたたち分かってないね、できっこないよって言わないんです。確かにあなたたちはこの私が飲む杯を飲み、この私が受ける洗礼を受けることになる、できるっておっしゃってくださった。でそれはイエス様の十字架の出来事の中にあなたたちもあるっておっしゃってくださったことです。イエス様の十字架の外にあなたたちを置いてけぼりにすることはしない。あなた方が何を、自分で何を願っているのか分かってないようなものであるし、イエス様と一緒にありたいと口にしながら結局は背を向けてしまうようなものであるけれども、でもそんなあなたたちのために私は仕え、私は命を捧げる。エルサレムにあって、いやこの世界にあって、世界で一番悪い出来事、悲しい日のこと、いえイエス様が低きに下り十字架の極みにまで降りてきてくださったことが明らかになる、そこにあなたたちの救いがあり、そのことをもって私が栄光を受けるところとされる、これはあなたたちの、あなたの出来事だ、イエス様はお話しくださいました。そしてこれはヤコブとヨハネにおっしゃったということだけではない。今朝ここにある私たちが本当に神様を仰ぐものとされるために、神様の安心を歩むものとされることを信じて、イエス様は私たちにもお尋ねくださいます。この私が飲む杯を飲み、この私が受ける洗礼を受けることができますか、できるか。そこに私たちもできますってお答えするものとされました。イエス様が栄光を受けになるその道をイエス様が歩んでくださることを私たちは知っているからです。それゆえに私もこのイエス様の十字架の出来事の中に、確かに私の救いがあります、その救いを私のものとして受け取らせてください、いや受け取りますということでね、ヤコブとヨハネのようにできます、今朝答える私たちとされました。お祈りします。神様、イエス様の思いをわからないままに十字架の歩み、イエス様が私たちのために見苦しみを担ってくださったと口にしてきたものであります。でもそのようなものをイエス様はよしとし、また喜んでくださいます。イエス様の前にイエス様のお受けになる杯を、またお受けになる洗礼を私たちも受けることができる、そのようにイエス様がおっしゃってくださるところに私たちの望みがあります。どうぞ私たちイエス様から 遠ざけられたものではなく、むしろイエス様の十字架ゆえに一層近くにあるものとされている、そのような慰めを生きることができますように。どうぞ神様、私たちの日々、そのイエス様の招きにお応えする日々として導かれていきますように感謝して、イエス様お名前によってお祈りします。アーメン。